あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。ペンテコステ、これは単純に50という意味ですけども、このペンテコステが聖霊降臨の日で、聖霊の力によって弟子たちが立ち上がり、イエスをキリストだと述べ伝え始めた。その結果、世界中に福音がもたらされ、世界中に教会が生まれることとなった。そのことを覚えて、また記憶に留めて、そして確認するために、私たちは先週ペンテコステを祝う礼拝を行いました。その日、聖霊降臨日という特別な主日になるので、あまり大難主日というふうな言い方はしないんですが、でも実はペンテコステが聖霊降臨節の第一主日なんですね。ですから、そこからおよそ1年の半分という長い間、聖霊降臨節という季節が始まるのです。ただ、先週は赤い布が講談掛けにかかっていました。これ便利なんですけど、裏赤なんですよ。赤いのを掛けておくわけですが、これは本当に教会学校でも話しましたけど、とってもレアもので、1年に1回、52回ある日曜日のうち1回しか赤は使わない色ですよね。で、その次からこの緑、つまり今週から緑が始まっていく。そしてこれは11月の終わり頃までずっと緑の季節が続く。一番長い間使われるわけですね。で、その初日、緑になる初日、つまり今日、カレンダーでいうと聖霊降臨節第二主日は、特別に三位一体主日と呼ぶ習わしがありますね。これも、簡単に想像がつく。つまり、天地の作り主である神がいて、これが父なる神、そしてその神によって地上で私たちと共に歩み、その結果十字架で殺され、そして黄泉に下り復活し天に昇られたとされるイエスが、救い主として、子なる神として私たちに与えられている。そしてそのイエスが、弟子たちに約束した別の助け主、それが聖霊であって、それが私たち一人一人の上に下ってきた。それが先週には下ってきた。ですから今日からは、父なる神と子なる神と聖霊なる神の三位一体の神が我々と共にいてくださるのだっていう、とてもオーソドックスなキリスト教が述べ伝える三位一体という、それが全てを満たしてくださることを覚える主日、あるいはそのことを実感する歩みに入る手術。それをだから特別三位一体手術と呼ぶようになったんだろうなと想像するわけですね。そういう歩みが今日から始まったということです。ペンテコステの前の日曜日は、主の昇天を覚える日曜日。本当は昇天日はさらにその前の木曜日なんですけども、10日前の木曜日なんですが、最後の日曜日を昇天を覚える日曜日として捧げますよね。で、その時に主イエスの復活ということを4つの福音書はどういうふうに書いているんだろうかということをこう見て取ったんですね。で、そのうちの2つ、ルカ、そしてルカの第2編、続編である使徒言行録には主の昇天が書き留められている。イエスが、弟子たちを見ている前で天に上げられたのだということが書かれていたのに対し、マタイの福音書は、 私は世の終わりまであなた方と共にいるというイエスの宣言で福音書を閉じているっていうね。だからマタイの福音書ではイエスが天に昇られたっていうことは書いてない、書いてないけども、いつもあなた方と共にいるというイエスの約束が最後に記されているっていう、そのことをこう見たわけですね。どちらが正しいとかということではなくて、そのように表現しなければならなかった、まあ、それぞれの執筆者とか、その執筆者が置かれていた共同体の状況とか、そういうことが多分その言葉に反映されていたんだろうと。だからどちらが正しいということではなく、そのように書き留める以外に手がなかったっていう。おそらくそういうことだろうと思う。そういう話をいたしました。天に昇られて、天から私たちを支えてくださっているのかもしれないし、あるいは肉の体としてはとうに見えなくなったけれども、イエスは今も生きていて私たちと共にいてくださるのかもしれない。その言い違いにどれくらいの違いがあるのかも僕にはわからないし、ニュアンスは違うようにも思うけど同じようにも思えるっていう。まあね、そうやって教えられて何年も来てるわけだから、違いというよりもそれは同じことをこう違う角度から言い表してるだけじゃないかというふうにも思えるわけですが、結局そういうことですよね。どちらなのかもわからないけれども、どちらであったとしても、神はイエスを私たちの隣にくださった、その事実は変わりない。そしてそのことが十字架で殺されるということをもって終わってしまった、あるいはそのつまり暴力によってイエスの命が奪われる。だから神の計画も救いの、ね、こともすべてその暴力によって全部失われてしまった。そういうふうには弟子たちは考えなかったんですよね。そんなことで終わるはずがない。神の計画が人間の暴力、まあたかが人間の暴力、たかがって言ってしまうには語弊があるくらい、本当に暴力はひどいことなんだけれども、でもその人間ごときの暴力で神の計画が全部終わってしまった、もう全部ニュークリアされてしまったなんていうふうに弟子たちは考えなかった。今日お読みいただいた使徒言行録の中にね、イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからですと、まあ、ペテロが語ったって書いてあるんだけれども、その言葉通りだと思うんですよ。神様の救いのご計画が人間の暴力で奪われてしまった、そんなままで終わるはずがないんだってペテロは言っている。そういうことだと思うんですね。でも事実にイエスは十字架で殺されてしまった、それは事実として残った。でも弟子たちはその後、まあ、とても不思議な体験をするわけですよね。パウロはその不思議な体験のことを、我々生身の人間が生身の人間のままでイエス・キリストを着るのだと表現した。上着のようにイエス・キリストを着るのだと表現した。こう面白いなと思うんですけども、なんとなくわかりますよね。僕らは生身のこの限界のある体なんだけれども、そこにキリストを着たんだ。そうやって今僕らは生きてるんだってパウロは言うわけですが、まあ、そう表現することが彼の、まあ、精一杯でしょうね。思いっきりこう考え抜いた表現だなと思いますが、そういうこと。ペトロに起こったこともまさにそういうことなんです。イエスが死んで十字架で殺されたことは確かな事実だ。だけど、神の救いの計画はそんな人間の暴力では終わらない。その結果、イエスをまるで自分がこう身にまとうように力が与えられたんだっていう。 それが、まあ、実感なんじゃないだろうか。身に帯びている、今イエスを身に帯びているんだって。大丈夫ですか、収まりましたかね。精霊が下ったかもしれないそういうイメージは実にこう豊かなんだろうなと思いますね。ペテロのことを考えると、今日はそのペテロの説教の箇所が取り上げられているんだが、それはもう復活体験、もうその瞬間こうまるでペテロにイエスが乗り移ったかのような、いきなりこうイエスの上着を身にまとったような、そういうことですよ。ペテロにとっての復活体験というのは今まさに起こっている、力が下ってきたとしか表現できないような姿で、彼が何千人もの群衆を前にイエスがキリストであるという話をしだした、もう表現ぶりといいますかね、驚くような変化を彼はこの時しているわけですよ。その変化は、まあ、鍵括弧付きの力としか言いようがない。彼らはみんな自分の体、自分の生身の体に起こっている変化をそれぞれそういうふうな言葉でやっぱり表現したんだと思うんですね。そして語った。それが大群衆であろうと法廷であろうとお構いなしに、彼らは自分の身に起こった事柄を語った。それはね、ペトロで言えばですよ、大祭司の庭で、ま、そんなにペトロ注目を浴びてるとは思いませんよ。大群衆がペトロを振り向いたなんていうことは書かれてない。だからこっそり多分召使いの女の人だって、まあ、その周辺にいた人たちに向かってね、この人イエスの弟子だったんじゃないのってこう、つぶやいたわけでしょ。それに対してペテロはものすごい反応するわけですよ。私は知りませんよ、何言ってんですかってね。誰も注目なんかしてない、そんなペテロごときに。でもそういうふうに召使いに言われたときに、彼はものすごい反応した。まあ、過剰な反応をしてしまうっていう状況ですよね。血統を変えてそれを否定して、最後には呪いの言葉まで口にして、そんな人とは関係ないって彼は言い切ったわけでしょ。その彼がですよ、今大群衆に今度こそ注目されている、その大群衆に向かって、イエスはキリストなんだ、私の救い主なんだ、私と関係があるんだって言い出したんですよ。この変化をどう表現したらいいかって。それはやっぱり神格好付きの力が下ったとしか、もう言いようがない。言い表しようがない。そのことが起こったのです。それはもうペテロの能力の変化じゃないわけです。ペテロはペテロのまんまでね。でもまるで人が変わったかのように。それは何かって言ったら、やはり神からの力、ペトロがその時に来たイエスだった、そういうふうにしか多分表現できない。力っていう言葉はね、非常に危うい言葉だと思います。力が下ったとかって、まあ、キリスト教でもずっとそれは普通に言うんだけど、そして例えば勝利だとかね、そう言うんだけど、それは今この現代では非常に危うい言葉だと思いますよね。そんな単純に能天気に力とかキリストの勝利みたいなことを、私はやっぱり注釈なしに語ることは今はできない。先ほど歌ったキリエレーソンは賛美歌21で取り上げられている唯一の、もう一回ちょっと見ていただけますかね、 32番か。唯一、この曲だけしか入ってないんですが、ウクライナの民謡なんですよ。ね、賛美歌21にウクライナの曲が 入っているっていうのは、まあ、奇跡的かもしれない。けどもね、今日はあえてこれを歌ったんですが、そういう状況でしょ？今、あの暴力が吹き荒れている。ウクライナがいつもこう被害者で正義とは言えない状況にあるけれども、ウクライナもまたその今力を一番大統領は求めていて、力の支援を求めているわけでね、暴力に対して力で対抗しようとしているわけだから、まあ、それが正しいとも正しくないとも私は表現できないなと思う。ただ、まあ、すごく切なくなりますよね。力とか勝利とかっていう言葉はそういう背景を持っている。だから、いや、キリストなら勝利でいいんじゃないっていうふうには僕はやっぱり言えない。力、キリストなんだから力って言ってもいいんじゃないっては、まあそうかもしれないけれども、それもやっぱりカッコつきというか注釈なしに使うことはできないなと思うんですが、しかし確かに、力としか言いようがないような変化を弟子たちが引き起こされている。弟子たちの上にそういう変化が起こっている。それもまた事実でしょ？召使い一人の言葉に対してあんなに過剰に反応したペテロが、大群衆や法廷とかね、ユダヤ教の指導者たちを前にしても全くひるまなくなっている。むしろ力強くイエスがキリストであると表現した。そういう変化が起こっている。その結果、彼らは取り調べられたり、投獄されたり、鞭打たれたりするわけですね。そして、使徒行伝この後にはステファノが石で撃ち殺されるっていうことも記されてますよ。その暴力がステファノの上にもうありったけ剥き出しでこう向けられて、彼は石で撃ち殺されるっていう。ね、リンチで死刑にされたっていうことが起こる。そういうことも起こっていくわけですよ。でも、出来事が動き出したら、それがこう止まらない。誰もそれを止めれなくなっている。この後、300年以上にわたって、キリスト教は大迫害の時代を過ごしますよね。ローマ帝国によって徹底的に迫害されていた。信徒だと知れたらすぐ死刑になる。で、それもまあ、ステファノが石で撃ち殺されたなんていうこと以上に、激しい殺され方をするっていうね、もう文学や映画や、ね、漫画のストーリーやで、たくさんそういうのはこう出ているわけですけれども、そういう現実が起こってきた。ところがやはり、動き出した力が、神の力が、やっぱ止まらない。最終的にどうなったかって言ったら、ローマ帝国の方が負けちゃうわけですよね。その、名乗り出る人々が後を絶たない状況の中で、ローマ帝国の方がまあ負けてしまう。まあね、ちょっと斜めから出来事だけを見れば、それはローマ帝国にとって、むしろキリスト教を利用した方がプラスになると考えた、ひらめいた人がいたっていうことでしょうね、行政官の中に。この力を利用した方が、ローマ帝国にとってはプラスになる。で、大転換が起こる。キリスト教が国教化されていくっていうね。で、それをだから勝利と言って手放しで喜べるかって言ったら、それはそうじゃない。非常にそれもまた、難しい問題をはらむようになってしまうわけですが、しかしそういうふうに出来事が動き出したら、やはり止まらないのです。やっぱ神が動かしているからですよね。そうとしか言いようがない。それを何と表現するかって言ったら、日本語にないんだ。カッコつきの力としか表現できないのです。もどかしいけれどね。神のカッコつき力としか言いようがない。大胆に 神の救いの計画とイエス・キリストの上に起こった驚くべき復活の出来事を力強くペトロが語るときに、イエスを殺したユダヤ人は神に敵対する存在で、イエスに最初から従った私たちは正義だ。私たちは正しくて、あなた方は正しくない。いや、言ってしまえば私たちは正義で、あなた方は悪だというような単純な二分法をペトロは使わなかったんですよ。あなた方は神に敵対していると言って断崖したりね、はしなかったんですね。なんでだろうか。私の大事な主であるイエスを十字架で殺すなんて当時考えられている一番残虐な、一番人々が目を覆いたくなるような殺し方で、なぶり殺しにしたお前たちは悪だ、サタンだみたいなことはね、言わなかったんですね。なぜ言わなかったのかって考えたら、それは言えなかったんだと思う。なぜ言えなかったかって言ったら、自分もイエスを呪いの言葉でもって否定したからですよ。彼もイエスを裏切ったからですよね。その体験が彼にはあるんですよ。だから人々にイエスこそキリストであると述べ伝えるときに、そのキリストを見殺しにしたのは私だっていう思いが一緒にいつもくっついている。それ切り離せない。だからペトロはユダヤ当局に対して、もあなた方は敵だとは言わなかった、言えなかったんだと思います。私たちがこの世で生きていくときには、どうしたってね、どうしたってこう、やっぱ敵と味方っていう関係は生じてしまいますよ。理解してくれる、理解してくれない。私たちに賛同してくれる、賛同してくれない。私たちとは違う道を提案してくるみたいなね。そういうことだって、場合によってやはり敵と味方になってしまう。申し訳ないけど、牧師の世界って本当にそうなんです。もう情けなくなるっていうか、でもその世界に身を置いているわけだから、私も。他人事のように情けなくなると言ってられないんだけど、牧師の世界も本当にそうですよ。この間教区総会に行きましたけどね、ああいう、つまり教会でも教会政治の場ですから、政治の場面ではやはり 51% を取らないと力にならないわけですよね。だからなんだかなと思うようなことがたくさんありますよ。敵対する側っていうのもいるからね、確実にそうなんです。立場の違いというのはどうしたって政治の場面では表面化するし、そして時にその違いはもう修復しできない、修復無理、別の道をこう行った方がいいとやっぱ思っちゃう。15世紀以降のキリスト教、プロテスタントキリスト教の歴史は多分そうだったと思いますね。だから違う道を行くっていうことで、どんどん教派が分裂していくっていう状況だったんだと思いますよ。いいことなのか悪いことなのかはわからないけれども、でも違って分裂しても両方ちゃんとね、立ち残っていくっていうことは大事なことだろうと思うし、片方の主張が飲み込まれていく、そういう歴史も実は中世以降キリスト教はたくさんあったわけですよね。異端と決めつけられてしまえば抹殺されたわけですから、そのあり方はもうローマ帝国がキリスト教を迫害したのと匹敵するぐらいにとてつもないことをやってきたわけですよね。魔女裁判とか魔女狩り、火あぶりの刑とか、その平気でやってきたわけでしょ。正当である、我々が正当である、彼らは異端である。 51% 持てば正当なんですから。神の目から正しいか正しくないかなんかどうでもいいことであって、キリスト教の教会であっても、教会政治の場で 51% を持った方が正当であって、 49% までにしか至らなかった方は異端として殺されていった。だから消えていったんですね。地球上から消えていったんですよ。それよりは分裂しても両方が残っている方がまだまし、まだましっていう、まだ程度ですけど、まだまし、そういうことを繰り返してきている。教会だってそれは残念ですけど、そういうことは起こり得るわけですよね。その教会がですよ、汝の敵を愛せとかって言うわけですよ。その説教団で説教している牧師がですよ、教区総会の場で敵だ味方だとかって 51% 取る競争してる奴らが平気でここで敵を愛せって言うわけですから、その矛盾にどう適応してるのか、私はもう習いたいねと思うくらい、本当それはね、鍵かっこつきでしか力って表現できないっていうのは、そういう背景もうひしひしと感じさせられるんです。この世で生きていく限り、しかしそういうことはね、やはりどうしてもそういうことから自由にはなれない。残念ですけど自由にはなれない。だけどその時にね、私たちだけが正しいんだということには、はてなマークをつけるっていうことが、僕はやっぱ大事なのかもしれないなと思うようになったんですね。本当に自分だけが正しいのかっていう、そういう思いをどっかにちゃんと抱えておくみたいな。思いたいのは山々なんですよ。私たちの考え方の方が正しいに決まってるってね。思いたいのは山々なんだけれども、でも、それではダメなのかもしれないと思います。私たちこそ、主の憐れみを恋願わなければいけないんだ。神様、私を憐れんでくださいという祈りから始めなければ、私たちはここに立つことができないんだ。そういうふうに思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、聖霊が下った弟子たちは、それまでの彼らとは全く別人のように、力強く神の救いを証ししました。それは彼らが一点の曇りも火の打ちどころもない完全な人間になったからではなく、神様、あなたと私たちの主の憐れみによるのです。そのことを心に銘じて、私たちもまた、古の人たちと共に、驚くべき神様の救いの技を証しし続けることができますように、導いてください。キリエレーション、主よどうぞ、私たちを憐れんでください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。アーメン。